聖書を朗読します。旧約聖書は申命記10章12節から22節、旧約聖書297ページの下の段です。朗読します。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。ただあなたの神主を恐れて、そのすべての道に従って歩み、主を愛し、心を尽くし、魂を尽くしてあなたの神主に仕え。私が今日あなたに命じる主の戒めと掟を守って、あなたが幸いを得ることではないか。見よ、天とその天の天も、地と地にあるすべてのものも、あなたの神主のものである。主はあなたの先祖に心惹かれて彼らを愛し、子孫であるあなたたちをすべての民の中から選んで今日のようにしてくださった。心の放棄を切り捨てよ。二度と頑なになってはならない。あなたたちの神主は神々の中の神、主なるものの中の主、偉大にして勇ましく恐るべき神。人を偏り見ず、賄賂を取ることをせず、孤児と家父の権利を守り、希留者を愛して、食物と衣服を与えられる。あなたたちは希留者を愛しなさい。あなたたちもエジプトの国で希留者であった。あなたの神主を恐れ、主に仕え、主に付き従って、その皆によって誓いなさい。この方こそあなたの賛美、あなたの神であり、あなたの目撃したこれらの大いなる恐るべきことをあなたのために行われた方である。あなたの先祖は70人でエジプトに下ったが、今やあなたの神主はあなたを天の星のように数多くされた。続いて新約聖書から、コリントの信徒への手紙第1、12章12節から27節です。新約聖書の316ページ上の段です。朗読します。体は一つでも多くの部分からなり、体のすべての部分の数は多くても体は一つであるように、キリストの場合も同様である。つまり一つの霊によって私たちはユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、皆一つの体となるためにバプテスマを受け、皆一つの霊を飲ませてもらったのです。体は一つの部分ではなく多くの部分からなっています。足が、私は手ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。耳が、私は目ではないから体の一部ではないと言ったところで体の一部でなくなるでしょうか。もし体全体が目だったらどこで聞きますか。もし全体が耳だったらどこで匂いを嗅ぎますか。そこで神はご自分の望むままに体に一つ一つの部分を置かれたのです。すべてが一つの部分になってしまったらどこに体というものがあるでしょう。だから多くの部分があっても一つの体なのです。目が手に向かってお前はいらないとは言えず、また頭が足に向かってお前たちはいらないとも言えません。それどころか体の中で他よりも弱く見える部分がかえって必要なのです。私たちは体の中で他よりも格好が悪いと思われている部分を覆ってもっと格好よくしようとし、見苦しい部分をもっと見栄えよくしようとします。見栄えの良い部分にはそうする必要はありません。神は見劣りのする部分を一層引き立たせて、 体を組み立てられました。それで体に分裂が起こらず、各部分が互いに配慮し合っています。一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であり、また一人一人はその部分です。祈ります。神様、暑い暑い夏の終わりにこのような涼しい朝をお与えくださいましたことを感謝いたします。私たちは先週の主日、私たちの教会の10年の歩みを記念して、原点を再び思い起こし、未来を見据えていくために、たくさんの方々と共に教会の礼拝に始まるカンファレンスを祝うことができました。短い時間でしたが、この共通の時を過ごす中で、あなたが私たちに与えてくださったその恵みの大きさを思い起こし、私たちの群れを共に担い天に召された方々を再び思い起こし、それらすべてのことのためにあなたに感謝いたします。神様、どうぞ私たちが主イエス・キリストの証人としてさらに立っていくことができますよう、そのことをお許しください。私たちがこの世界に和解をもたらすあなたの使者となることができますよう導いてください。私たちの罪を許し、勇気を与え、平和の道に導いてください。この朝、この地にあってあなたの御名を呼び求めるすべての人々の祈りに心を合わせます。国家や民族や政治の名によってゆえなく抑圧されるすべての人々と、あなたが今朝も共にいてください。社会から弾き出されて路上で生活する人々、特にそのような子どもたちのことを、あなたが今朝もお守りくださいますように。この国に保護を求めて逃れてきた人々に守りが与えられますように、私たちの会員の中でご高齢のため、また病のため、またその他諸々の理由からさまざまな困難を抱えておられる方の上に、あなたの慰めと癒しと導きがありますように祈ります。心の病を抱えておられる方々に、あなたが今日も共にいてくださいますように。今日のこの礼拝を通して、霊なる神様がお語りくださり、私たちの心を開いてあなたの技を成してくださいますよう願い求めます。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。私たちは先週、教会とはという総合主題で教会のカンファレンスを行いました。その時に委員会が選んだ聖句は、マタイ福音書18章にある次の言葉でした。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのである、というキリストの慰め深い言葉です。村上牧師は開会説教でシモーヌ・ヴェイユの言葉を引用されました。こういう言葉でした。イエスは2人または3人と言われたのであって、 200人または300人と言われたのではないという言葉です。そしてこのベイユの言葉は、私たちが互いに注意力を働かせているということではないかと村上牧師はおっしゃいました。つまりイエスはお互いの間で注意力が働いているところ、そこに自分は共にいると約束されたのではないかということです。イエス自身は常に弱い立場に置かれた人々、意図小さき人々に対する注意力を研ぎ澄まして生きたのだ。そして注意力とは愛に他ならないというお説教でした。先ほどお読みしました、コリントの信徒への手紙1の、一つの体多くの部分というサブタイトルがついたテキストの箇所は、私がカンファレンスの開会礼拝を聞くより前にすでに選ばれておりました。しかし今見てみますと、私たちの教会は2人または3人よりも多いわけですけれども、その多くのメンバーを抱える教会の中においても、まさにお互いの間で愛と注意力が働くべきであると今日のテキストも教えているように感じられてなりません。パウロがこの手紙を宛てたコリントの教会はやや東京と似ています。コリントはもちろん今の東京と比べると随分小さいわけですけれども、商業都市で世界中の人が行き交っていました。多様な人々が出入りして、いろいろな言語や宗教や文化が持ち込まれた、非常に繁栄した町です。そこにパウロは、教会を作りました。教会が出来上がったということは、彼のメッセージを受け入れるだけの素地がそこにもあったということかもしれません。パウロは、実は今日のテキストにもありますように、ユダヤ人であろうとギリシャ人であろうと、奴隷であろうと自由な身分のものであろうと、つまり人種や古代には当然のように存在した身分の差を超える共同体としてキリスト教会を提案しました。これは魅力的だったのです。当時の教会の指導者は、現在の牧師のように礼拝堂の脇の牧師館に住んだりはいたしませんでした。ずっと旅をしました。パウロもコリント教会を作った後、その教会を離れております。でその後にこの教会に、何分にも交通の要所でしたので、別系列のキリスト教の伝道者が入ってきたようです。例えばアポロというような有能な人物です。これは当時の教会にあってはおそらくそれほど珍しいことではなかったと思います。わかりやすく言いますと、牧師というのは教会から教会で旅をしていて、たまたまこの日ここに泊まっている教会が説教、牧師が説教するという感じかもしれません。でこのコリント教会は設立当初は比較的に貧しい人々を中心に教会が出来上がったように思われます。こういう言葉がパウロの手紙の中に残されています。兄弟たち、あなた方が召された時のことを思い起こしてみなさい。人間的に見て知恵のあるものが多かったわけではなく、能力のあるものや家柄の良いものが多かったわけでもありませんと書いています。でもその後、比較的に裕福な人々もだんだん教会に加わっていったように思います。とりわけローマを追放された、クラウディウスという皇帝がローマからユダヤ人を追放してしまうのですけれども、そういう人たちがコリントにも流れてきました。そういう人たちもおります。そして有力な会員たちが発言権を増していったようです。そしてやがて教会の中に分裂が生じました。 分派が生じたとパウロは書いております。で、彼が言うには、私はパウロにつく、私はアポロに、私はケファに、ケファというのはペトロのことです。それからもう一つ、これは傑作なのですが、私はキリストにという、そういう人までいたそうです。私はパウロでなく、アポロでもなく、ケファでもなく、キリストにつくって、もしかしたらこれはパウロが皮肉で言っていることなのかもしれません。そういう状態だったようです。ですから、キリスト教会が直面するかもしれない、そういう分裂の危機というのは一番最初の時期にあったし、今もあるわけです。さて、そういう状況、具体的な状況の中で、パウロはここで体という比喩を用います。体の比喩は古代においてはとても有名でした。そしてしばしば、国とか共同体の統合性を強調するというために、用いられました。例えば、こう階級の間で差別があまりにも激しいというときに、平民階級の市民が反乱を起こしそうになったとき、上級の貴族が、私たちは一つの体なのだから、体が分裂するようなことはやめるようにと諭したという、言葉が残されておりますし、例えばこういう言葉まであったりします。あなたはローマ帝国の皇帝として国家の魂であり、国家はその体である。第二次世界大戦中も、国体、体という言葉が使われたわけですね。ですから、私たち体という、比喩には、やはり繊細であるべきだろうという気がいたします。さらには、宇宙全体を神の体というふうに考える考え方もあったそうです。私たちを取り囲むこの全体、すなわち宇宙は一つであり神である。私たちはその同志たちであり、一つの大きな体の主体である。主体というのは、月という辺を書いて、支部の支という字を書く、あれですね、漢字です。さて、そういう伝統の中でパウロがこの比喩を用いる時の特徴は何でしょうか。彼がキリスト教会を体という比喩で例えるとき、特徴的な要素は何でしょうか。それは、一つは、聖餐式と、洗礼式の二つが、ここにまず言及されているというところに見えると思います。13節をご覧いただきますと、一つの、霊によって、私たちはとありまして、その後誰であろうとというふうにあるのですが、その後をご覧ください。皆一つの体となるためにバプテスマを受けとあります。洗礼を受けることは一つの体になるためだというわけです。次に、皆一つの霊を飲ませてもらった、この表現は聖餐式のことを指しております。教会が皆一つの体となるというのは、この二つ の儀式といいますか、聖霊典を通してそこに象徴的に表されているのだということです。で、そこからすごく非常に分かりやすいことなんですけれども、私たちが、会員の私たちがこの体を作るわけではないということです。そうではなくて、あらかじめ与えられた共同体の中に私たちは組み入れられていくというニュアンスがここにはございます。つまり、教会はキリストが作るものであって、私たちが作るものではありません。私たちはそれに参加するだけです。もう一つ、先ほど平民階級が反乱を起こしそうになったときに、体という比喩を使ってその反乱を抑えたという話をご紹介しましたが、この13節を見ますと、古代に典型的な民族や階級の対立はキリスト教会においては、とりあえず克服されております。 この言葉、皆さん他にもお聞きになった記憶があるかもしれません。実はこれと並んで、もはや男性も女性もないという言葉が、別の伝承の中に残されています。でパウロはここで男性も女性もないというのを引用してもよかったはずなのですけれども、コリント教会には女性の役割をめぐる論争があったようでして、もしかしたら、それとの関連で、男も女もないという、言葉はここでは意図的に削られているのではないかと学者たちは、想定しております。さて、その後続きまして、足であるとか、目であるとか、そういう話が出てまいります。でこういうところを読みますと、私たちは、私はもしかすると足なのでしょうか、手なのでしょうかといろいろこう心配になってくるのですけれども、ここでパウロが言っていることは大体次のような意味だと思います。古代におきましては、足は物を作る道具である手に比べるとより劣っている、こう足よりは手の方が物を作る人間らしい活動をすると、そう考えるのが常識であったそうです。で、さらにですね、耳で聞くこと、耳ですね、聞くことよりも目で見ることの方が、ギリシャの文化の中では大変重視されていました。神というのは聞くものではなくて見るべきものだったのです。それが前提になっております。それからここにはちょっと言葉遊びがございます。足はギリシャ語でプースと言います。で耳はウースって言うんです。これは掛け言葉だろうと思いますね。でつまりパウロは、指導的な会員たちと比較したら自分は霊の賜物において劣っているんじゃないかと考える人たちを励まそうとしているわけです。目および頭が手および足より重要であるというのは、今申し上げましたように常識的な考えなのです。そして手や足が他より格好が悪い、見苦しいとか言われておりまして、これらを覆ってもっと格好よくしようとする、もっと見栄えよくしようとする、などという文言が次に続いていますが、これは僕はそのまま読んだのではおそらく何のことかわからないなという気がいたします。実は皆さん、私の、頭および目と現在の手および足の違いが何にあるかお分かりでしょうか。ご覧ください。分かりましたか。服を着ているのですつまりですね、覆ってもっと格好よく見せようというのは服を着せるという意味のようです。原文を割と忠実に訳しますと、体の内でより誉れに欠けていると思うところに対してはより多くの誉れでその周りを整えると訳してもいいようなギリシャ語です。つまり頭や、目には、服を着せないということなんだそうです。では衣服というのは何でしょうか。これは25節26節を見ますと、それぞれの部分が、互いに配慮し合うというような意味で、そのような関連で用いられているという気がいたします。つまり着物衣服というのは互いの配慮のこと、一つの部分が苦しめば全ての部分が共に苦しみ、一つの部分が尊ばれれば全ての部分が共に尊ぶということなのだろうと思います。つまり先週のカンファレンスの開会説教で言われた注意力あるいは愛というものと、ここで言う着物は同じことなのではないかと思います。そして私たちはもちろん、誰が配慮し誰が配慮されるかについてはその時々や状況によってさまざまであってよいと思います。私たちが将来の教会像を考えるとき、こうした 相互の配慮という連帯感は大切にされなければならないと思います。しかしそれと並んで戦績告白を教会の姿勢として持っている私たちは、その互いに配慮し合うという視線をいわゆるこの教会の外にも向けるべきである、そう思います。私は先週学校の引率、学生たちの引率で広島におりました。東アジアに共通の未来を開くということを目指して、歴史観の違いを踏まえた上で開くということを目指して、日本の大学生と韓国の大学生が共にスタディーツアーを行うというそのプログラムに参加するためでした。去年は私たち韓国に参りまして、今年はお迎えいたしました。同じような趣旨のプログラムに関わっていらっしゃる方がこの会場の中にもいらっしゃることを知っております。平和記念公園の日巡りをいたしましたが、その中で私たちは特に韓国人原爆犠牲者慰霊碑を訪れて、直接的な被爆を体験された在日コリアンの方の証言を何人かお聞きいたしました。本当に恐ろしいお話でした。そして、何よりも忘れてはならないと思わされたのは、なぜそのような方が広島におられたのかということでした。敗戦間近な時期、広島には約10万人、私は数字がどれほど正確なのか、検証する能力を持ちませんが、10万人の朝鮮半島の出身者が軍人として、軍属として、工場で働く人として、動員学徒として、また一般市民として広島県で暮らしておられた。そして原爆投下により2万人余りの方が亡くなられたということです。もう一つ忘れてはならないのは、その方たちはその後62年生き抜いてこられたということです。生き残られた方たちが、この慰霊碑に、私たち学生たち、日本と韓国の学生たちが一緒に折った折り鶴を捧げました。この日は1970年に建てられたそうですが、最初は平和公園の外にしか建てることができなかった。1999年になって平和公園の中に入ったということも伺っております。私たちが学生たち、日韓の学生たちが千羽鶴を捧げる様子は地元新聞社の取材を受けて、その次の日の朝刊に紹介されました。韓国では、広島および長崎への原爆の投下は一般的には長い日本による植民地支配からの解放の出来事の大事な一コマという文脈で理解されることが多いと聞いております。日本では長い間それは被害そのものでした。近年になってようやく広島が、軍の都としての役割を長く果たしてきたという側面が一緒に考え、被害ということと並んで一緒に考え合わされるようになってまいりました。また原爆を投下した、アメリカでは早く戦争を終わらせるために必要だったという意見が相変わらず強いと聞いております。実際アメリカは極めて合理的に原子爆弾を投下する、標的の候補を複数挙げ、ステップを踏んで、それを絞り込み、広島を理性的に選び作戦を実行いたしました。これも本当に恐ろしいことだと思います。 先に辞任した日本の防衛大臣も、ソ連とのせめぎ合いの中で戦後の、占領のための戦略を練っていたアメリカの政策に照らせば、原爆投下は、しょうがないと、そう発言したのでした。しかしその戦争の当時、日本の植民地であった朝鮮半島から広島に来て被爆された人々の存在は、日本にとっての被害という見方、あるいは韓国ないし、朝鮮半島の人々にとっての解放という見方、あるいはアメリカにとっての戦略という見方、そのいずれからも見事に抜け落ちた、そういう存在であると思います。こうした見方のすべてに愛や配慮はやはり感じられません。しかし日本にもそういう問題に長年取り組んでいらした方がおられるわけでして、そのお一人の方のお話をお伺いしたときにこうおっしゃいました。今一番苦しんでいるのは北朝鮮に帰還した広島長崎の被爆者である。私はハッとさせられました。先週手術のカンファレンスの礼拝では、シモーヌ・ヴェイユのもう一つのこういう言葉が引かれておりました。愛とは不幸のうちにある愛する人の苦しみを共に分かち合うことを願うことである。この精神は私たちの教会の将来的な姿勢にとっても本質的なものであろうと思います。会員相互の配慮と並んで、この世界における弱者への思いやり、愛はおそらくはどちらかを欠いては他方も成り立たないものであろうと思います。あなた方はキリストの体であるとは、そのような意味であろうと信じたいと思います。お祈りいたします。神様、主イエスキリストの体を構成するその部分であることを感謝いたします。私たちはキリストにあって自由です。他人から何の束縛も受けず、私自身の脅迫観念からも自由です。互いの配慮に支えられて、他の人々のために仕えることに向けて自由です。あなたに感謝いたします。主イエスキリストの御名によって、アーメン。ご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の474番です。ご起立ください。